3月12日火曜日、こんにちは、飯田浩司です。沖の飯田浩司ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずは日銀が今日発表した2月の企業物価指数について、速報値が前年同月比 0.6% の上昇ということで、1月よりは少し伸びたというところであります。それから ICC、国際刑事裁判所は、赤根智子裁判官を新所長に選びました。日本人トップは初めてということになります。それからアメリカの情報機関のトップが議会証言を行っております。ヘインズ国家情報長官が中国が2024年に外国からの投資を呼び込むため対米関係の安定を探ると指摘をしたということであります。で、一方で CIA のバーンズ長官はウクライナに対しての支援を停止するということはアメリカにとって大きな歴史的な誤りに思えるというふうにも語ったということであります。さて、収録をしておりますのが3月12日日本時間の夜7時を過ぎたところです。すでに東京の市場は閉まっております。日経平均株価の終値は昨日と比べて22円98銭安38,797円51銭で取引を終えました。日経平均続落であったということで、これはアメリカのハイテク株安を受けて東京でも値傘のハイテク株の一角に売りが先行したということでありました。下げ幅一時500円を超える場面もあったんですけれども、下がれば下がったで押し目買いがあったということが支えになって、最終的には小幅な下げ幅にとどまったということでありました。さて、まず今日日銀が発表した2月の企業物価指数でありますが、前年同月比 0.6% の上昇ということになりました。1月から伸び率はちょっと上がったということでありますが、これは政府の電気やガスの補助制度が一巡したということがありまして、前年同月比の上昇率が押し下げられたということがあります。その分前々から指摘されていたところでありまして、去年のこの時期に始まっていたということですから、前年同月比でいうと押し上げがずっと続いていたわけですけれども、それが一服したということになるわけであります。で、これが川上の数字ということで、川下の消費者物価指数にも徐々に効いてくるということになろうかと思いますが、そう考えるとですね、まだまだ、下がりきったところから少し上がっただけというところでありますので、この先も消費者物価指数は落ち着いていくのであろうということであります。すでに GDP デフレーターは12月期の GDP の速報値二次速報でも 0.4 に過ぎないということがありますので、これがですねさらなる落ち込みということになっていきますと、むしろインフレ云々ということで、マイナス金利の解除は何だということを騒いでおりますけれども、むしろプラスどころかデフレになってしまうのではないかということの危機感というものは相変わらず強いんだろうというふうに思うところであります。で、またコストの部分は上昇していてもなかなか価格に転嫁できないというのがこの企業物価指数の伸びの悪さというところにもつながっておりますので、そうするとですね、消費者のマインドはすでに生活防衛に入っているというふうにも言われております。サービスについては払わざるを得ないから払うけれども、耐久消費財等の財の支出には非常に後ろ向きになっていると、財布の紐が固いということも言われておりますし、それに加えてですね、こうして、企業も価格転嫁ができないということになってくると非常にまずいということになりそうであります。 それからですね、オランダハーグの国際刑事裁判所でありますが、日本人の赤根智子裁判官を新しい所長に選んだということであります。戦争犯罪を裁く国際法廷の顔として初めて日本人がトップにつくということでありまして、まあ、この ICC はプーチン、ロシア大統領などを訴追するということで、まあ、このところはニュースになったりもしておりますけれども、まあ、それだけではなくてですね、この戦争犯罪人道に対する罪というところでいうと、もちろん、ウクライナにおけるロシア軍の戦争犯罪についても厳しく追及している一方で、ウクライナ軍がどうかというのもしっかりと見ているということでもありますし、またイスラエルのガザ地区等々パレスチナ人への迫害、他方でハマスによる犯罪行為というところも双方をしっかりと見ているということでもあります。まあ、こうしたところのですね、まあ、かなりシビアなところの対応を迫られるという、今タイミングでのトップの交代ということであります。まあ、あの長根氏自身のその仕事ぶりというところが評価されたんであろうというところでありますし、まあ、この方は最高検の検事であるとか、函館地検の検事生なども務められているという人でもあります。で、まあ、こうしてですね、国際機関で、トップないし、まあ、指導的な立場に、つく送り込むというのは非常に大事なことでありますし、こうしてですね、あの仕事ぶりが評価される場というところではですね、下から上がるという形でしっかりと地位を確保するというのは非常に、大事なことにもなってまいります。まあ、この ICC は、まあ、中国やロシア、アメリカは非加盟であるということで、一方で資金拠出日本がトップというようなことなどもありますが、他方ですね、国際機関では、まあ、中国の中国人や中国系のトップというのが、幅を利かしているというような現実もあると、まあ、でその辺でですね、まあ、国際政治、まあ、非常にどちらかというと、まあ、官僚的な仕事ぶりでというよりは政治の世界になってくるということになると、まあ、大臣だとか、役職あるいはもうトップ首相を経験したような人たちが、国際機関の長になるというのが、いろんなところで出てきております。まあ、かつてのようにですね、まあ、国際機関に入って下から積み上げてという形で、トップないしそれに近い、ところを取っていくというような方法ももちろんあるんですけれども、それだけではないと、むしろこれだけ複雑になってきている中でコミュニケーション能力であるとか、むしろ政治力というものが評価される世界に、変わりつつあるというところで、まあ、この先日本が、国際機関の中でも一定の地位をしっかりと占めていくためには、実は政治家であったりとか、その お嫁になった方々の活躍であるとかですね、あるいは、そのためにこそ大臣の椅子をうまいこと国内で使って箔をつけるということが必要になってくるのかもしれませんけれども、まあ、これは、定めた国内政治的にですね、まあ、大臣予備軍とかそういったことがあるんで、自主として進まないということがある。このままいくと日本のプレゼンスがここでも低下してしまうのではないかということが、識者の中からは言われているところであります。それからですね、アメリカの情報機関のトップが議会証言を行っておりました。まずヘインズアメリカ国家情報長官は、中国が2024年今年外国からの投資を呼び込むため、対米関係の安定を探るというふうに指摘をしております。で、まあ、上院のですね、情報特別委員会で、報告書を提出し、まあ、それについて証言をしたということでありました。で、中国アメリカとの前向きな関係の維持を目指し、今年もそうしようとするというふうに、していて、まあ、これは中国経済が非常に苦境に立たされている中で、外からの投資を呼び込まざるを得ないということがあるようであります。で、まあ、一方でですね、バーンズ CIA 長官は、ウクライナ支援を を持ったですね緊急予算案の可決を重ねて求めたということで、この支援の停止はアメリカにとって大きな歴史的な誤りに思えると、まあ、一部報道ではですね、まあ、こうしたことが、続いていくということになると中国に対しても無用な刺激になりかねないというような指摘もしたようであります。まあ、そこら辺がつながってきているということで、ありまして、そうなるとですね、まあ、力による現状変更というものを、まあ、国際社会として認めるということになることが、まあ、大国にとってはいいのかもしれませんけれども、まあ、我々のようなですね、目の前にロシア、中国、北朝鮮というものと対峙している国にとっては非常にまずい前例になるということは、ね、我々自身が自分事として、一言ではないんだということで思っておかなくてはいけないことなんだろうと思います。さて飯田浩司ザデイリーニュース、月曜から金曜までお送りしておりますけれども、事情がありまして明日から3日間、水木金と、お休みとさせていただきます。どうぞご了承ください。予定を確認しておきますと、明日は春闘の集中回答日があるということでありまして、政労使会議も開かれるということであります。まあ、ここではですね、まあ、大企業の数字はいい数字が出るんでしょうけれども、問題はそれよりは中小企業の、どう波及していくかという話になってまいりますし、この春闘の、まあ、集中回答日の数字をですね、見ながら来週、月曜火曜の金融政策決定会合というものでを行うと、で、日銀の植田総裁も今日国会で証言をしておりましたけれども、まあ、そういった数字を見ながらですね、この金融政策決定会合は、ね、考えるんだということをおっしゃっておりました。まあ、ただ大企業の数字だけを見てですね、全体を見るというのは、木を見て森を見ないような対応であろうと私は思いますので、ここはですね、一層の慎重な対応が求められるというふうにも思いますし、まあ、この春闘の数字などを見ながらですね、某経済新聞だとか某有名新聞の経済欄などはですね、もうマイナス金利はこれでやめること確定だみたいな書き方をすると思いますし、まあ、そういったことで市場の反応を見ようという向きがあろうかと思いますけれども、まあ、その辺には非常に注意が必要なんだろうというふうに思うところであります。そして、まあ、木曜になりますと参議院で政倫審、政治倫理審査会が開かれるということで、これもニュースになりそうだというところであります。でちなみに15日金曜日にはロシア大統領選が、まあ、一応は17日までの間で行われるというところでありますが、まあ、これはプーチン氏が勝つことはもう目に見えているんですけれども、まあ、この中でどういった動きがあるのか、反対派の人たちが例えば街に出て抗議をし拘束されるというようなことが大きく起こってくるのかどうかというところなどが注目となります。で週末になりますと自民党党大会が行われるということで、まあ、このところハレンチな事件なども起こっておりますが、まあ、党則の変更等々もあるというところをどう報道されるのかしていくのか、そしてこの週末には、まあ、世論調査も行われるでしょうし、そのあたりでですね、どういう数字が出てきて、岸田さんに対しての風当たりというものが、まあ、特に、国会で、参議院で予算の審議が進んでいくと解散どうなるということがまた新聞を賑わせそうだなというところであります。ご意見感想など飯田 tdn@gmail.com までお寄せください。飯田浩司ザ・デイリーニュース、次回は18日月曜日となります。ぜひお聞きください。飯田浩司でした。